はい、では皆さん改めましておはようございます。
Good morning。
来週は特別な時です。
Next Sunday、next week is a special time。
まあ X Day ということで、
We call it X Day。
この教会にも素晴らしい祝福が注がれます。
The great blessings will be poured out to this church。
坂本先生は油注がれた伝道者です。
坂本さん is a very anointed evangelist。
ですから本当に伝道の油注ぎを皆さん受ける時だと思います。
It's a time to receive anointing of evangelism。
また知恵と啓示に満ちているので、
And he is filled with wisdom and revelation。
知恵と啓示の御霊を受けます。
I will receive the anointing of wisdom and understanding。
なんかもう京都行くのをやめてこっちに集いたいような、
And I would rather stay here to listen to his message。
っていう話を坂本さんに言っておきました。
And I told him that.
アーメン、ハレルヤ。そして、教会のユースチームもみんなあっちに行ってしまうという。
And the church youth team is going to Shiga.
賛美チームのほとんどが行ってしまうという。
Most of the worship team will be there.
そして新しい賛美 B チームも立て上げられますね。
And the praise and worship B team will be raised up.
アーメン。はい。それから。あれですね、そして滋賀の教会でそのユースチームが行きます。ユース賛美チームが滋賀の教会で賛美リード、賛美を導きます。
The youth brethren worship team will be leading the worship in Shiga church。
ベトが賛美リードで、
ベト will be leading。
コウタ君がベース、
コウタ君 will be playing the bass。
サミがドラム、
サミドラム。
そしてカホちゃんがスペイン語でコーラスです。
カホちゃん will be singing in Spanish。
わお、もう。何が起こるかわからないというとても素晴らしい時となります。
It will be a wonderful time。
ですからもう本当にこの京都滋賀そして札幌において神様が新しいことを行うということです。
God is doing new things in Shiga and Sapporo。
アーメン、
アーメン、
アーメン。そうですね、ですから神様は強く働いています。
God is working powerfully。
アーメン。はい、では今日はヨハネの福音書の
2
章から始めたいと思います。まあ割と有名なカナの婚礼の箇所ですね。
It's about a wedding。
では一緒に読もうと思うんですけども、今日は普通の教会がやってるようなことをやりたいと思います。男性と女性に分かれて交互に読んでいきましょうか。ヨハネの福音書2章の1節から
11
節まで、
男性が先に、まあ、
ゆっくりめで読みましょうね。区切りながらゆっくりめで読んで、そして次に女性が偶数節を読むというね、うちの教会であんまりやらないけど、やってる教会はいつもやってるし、やってないところはやってないという方法です。アメン。いやだからこの教会で救われた人多いからね、他のとこ知らないでしょ。だからいろいろやります。アメン。では男性準備いいですか。男性いますか。
Is there any man here?
アメン。じゃあせーの。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。亡くなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。
イエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。
母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。
さてそこにはユダヤ人の清めの人によってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水まみが6つ置いてあった。
イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。
イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。
宴会の世話役は ブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで
言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。
イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。アメン。ハレルヤ。この聖書によると、これがイエスの最初の印であると記しています。
According to the Bible, this is the first miracle of Jesus.
ここにおいて奇跡を行い、栄光を表したということです。
He did the miracle here and he showed, manifested the glory of God.
この奇跡はどういう奇跡だったんでしょうか。
What kind of miracle is it?
物質が変化したんです。
Does the substance changed?
水がブドウ酒に変わりました。
Water turned into wine.
特別なものに変えられたということです。
Water was changed into something different.
このブドウ酒というのは聖書では喜びを象徴しています。
Wine represents joy.
この当時の結婚のしきたりという、あのやり方というのは、
the traditional ways of the wedding in those days、
まあ、大家族制度ですから、まあ、一大イベントです。
It was a very big event.
このカナという場所はナレザレの北10キロほどの位置にあるんですけども、
カナ is located about 10 kilometers in the north.
そこにイエスとその弟子たち、またイエスのお母さんが招かれました。
Jesus and his mother and were invited to the
church. もう友人、親戚、友達いっぱい集まるということですね。
Friends and relatives and so many people gathered together.
まあ日本の結婚式だとね、招待された人以外行けないですけども。
In Japan, only those who are invited can come.
もう誰でも来ていいような感じですね。
But this wedding is like anybody can come.
もうメキシコ式です。
It's like a Mexican style.
友達の友達はそのまた友達式です。
Friends of friends and friends can come.
ですからもう本当に大きな祝宴なんです。
It's a big banquet.
で、そこで、まあ、出すブドウ酒が、途中でなくなってしまったということです。
And the wine ran out in the middle of the
wedding. まあ、これは主催者にとっては不名誉なことです。
This is a disgrace.For the sponsors.
また霊的な意味においては、
And spiritual meaning,
期待を持って集まったのに、
you get together with expectation,
途中で喜びがなくなってしまったということを意味します。
The joy, it just, disappear in the middle.
ですからもう何とかしなきゃいけないということなんですね。
So they had to do something about it.
でも面白いことに、このイエスの母がこのブドウ酒がなくなったことに気がついたと書いてありますね。
But the mother of Jesus realized.
まあ、最初に彼女は気がついたわけじゃないんでしょうけども、とにかくいろいろ気を使う人だったようですね。まあ、教会の中にもそういう人が必要だということです。まあ、だけども気がついたからといってそこに解決があるわけではありません。で、マリアがどうしたかと言いますと、
what Mary did was,
イエス様に言ったということですね。
She told Jesus about
it. まあ、このことから分かることは、
we can learn,
イエス様はもう頼れる存在だったということです。
He was,
人間的に言っても。
He was there to be relied upon.
まあ、お父さんのヨセフが聖書にその後出てこないので、早いうちに亡くなったというのが、まあ、一般的な理解ですけども。
The father did not appear here, so,they say that he had died before.
まあそういうわけで、このイエス様は長男としてね、家族を支えるために、まあ、大工として一生懸命働き、また信用があったということです。
He was the eldest son of the family, and he was working as a carpenter and supporting the family.
まあですから本当に家族の証も大切だということですね。
The family testimony is important here.
まあ、とにかくこの、まあ、イエス様はそれまで、まあ、一応デビューと言っていいのか分からないですけども、ね、ミニストリーに入られましたけども、でけれどもこのまだそんなたくさん奇跡をしたわけではなかったようです。
He did not have many much work yet
at
this point.
でも、ね、水がなくブドウ酒がなくなった時にマリアさんが何とかしてって言ったところを見ると、なんかちょっとは奇跡したのかもしれないけども。
Mary saw there was no wine, he told Jesus, so she was relying on him.
ですから頼んだと思います。そしてそういった中でこのイエス様は何と答えたでしょうか。
What did Jesus say?
女の方、私の時はまだ来ていません。
My time has not yet come.
女の方と呼ばれたんですね。
Dear woman.
母親の皆さん、自分の息子から女の方と言われたいでしょうか。
Do you want to be called a woman by your own children?
あんまり言われたくないですね。だけどこの時になぜ女の方と言ったかと言いますと、
But the reason why Jesus said, Dear woman,
まあ文化的なものもあると思うんですけども、
cultural、
一つはこれやっぱりもうイエス様がもう公のミニストリーに入っていたということです。
One of the reasons is that Jesus was already in a public ministry.
つまり、家族と一緒に結婚式に来ていましたけども、
He was there with his family.
このブドウ酒がなくなった時に、
When the wine was no more,
イエス様のモードが変わったんですね。
His mode switched.
もうミニストリーモードになったんです。
He was in the ministry mode.
ですから、このあれですね、例えば学校の先生をしている人が
For example, the teacher, school teacher.
自分の子供が入学してきて
When your son entered the school.
そういうことってあります？あんまりないですか？絶対ない。なんでないんですか？そうしないようにしてる。あ、そうですね。配慮がある学校でも地方の一クラスしかない、ね、学校だとありますね。そうですね。そういう時やっぱり学校ではお母さんではないですよね。
If you are your son is at the, your school where you work as a school teacher,
もう先生と生徒の関係です。
ですからそれは公の場所だからです。Because it is in the public place.
ですからこのね、この時のイエス様ももう公のモードになっていたということです。
He was in the public ministry mode. That's why he said, "Dear woman."
でもとにかくイエス様はこの自分の時はまだ来ていないと言いました。
My time has not yet come.
自分の時って一体何なんでしょうか。
What is my time?
つまり自分がやるべき時が来ていないということです。
It is a time that he should be working.
イエス様のやるべき時って一体どういう時なんでしょうか。
What is his time?
それは父がこうしなさいと言われた時です。
That is a time that his father has told him to do something at that point.
イエス様は何も好き勝手に自分のしたいことをしたわけではありません。
He was not doing what he wanted.
私の父の御心を成し遂げることが私のこの役割であるとイエス様は言われたんです。
Jesus said, "This is my role. It is my role to do the will of my father."
ですからとにかくこの瞬間においてはまだそうではなかったということですね。
But it was not the time yet.
時というものがあります。
There is a time.
扉が開かれる時があります。
There's a time for the door to be opened.
もうこのパーティーの中でブドウ酒がなくなったんですから、もうブドウ酒を作るということは御心であったと思うんですけども、けれどもその瞬間その時にはまだ来ていなかったということで。
There was need for more wine, but it was not his time yet.
そういうことに直面するとき私たちはちょっと混乱してしまいます。
When we face that kind of situation, we are confused.
例えば神の御心であるはずなのに。
It should be the will of God.
聖書には約束されているのに。
The Bible promises.
まだ実現していないことがあります。
But it is not fulfilled yet.
家族の救いであるとか。
The family salvation,
癒しであるとか
healing.
本当にこの御心であるはずなのにそれがまだ成就していないのを見ることがたくさんあります。
There are many occasions when we see it should be the will of God, but it's not fulfilled
yet. で、そういう時にちょっとフラストレーションを持ってしまいます。
Then in that time we get frustrated.
で、その時そのような状況であったと思います。
Maybe it was that kind of moment.
つまり、たとえ神がこの時にブドウ酒、水をブドウ酒に変える計画を持っていたとしても、
Even if God may have had the plan of changing water into wine,
その瞬間はまだ時ではなかったということです。
But that point was not that exact moment.
でもだから絶対失望してはいけません。
But that should not disappoint us.
諦めてはいけないんです。
We should never give up.
その瞬間にはそうじゃなかったかもしれないけども、
It might not have been the exact
moment. その5分後にはそうかもしれないからです。
It might be the time,
5
minutes
later.
5分後じゃなか
ったけども、次の日かもしれません。
Or maybe next day.
1週間後かもしれません。
Maybe 1 week later.
とにかく聖書は言っています。
The Bible says,
失望せずに祈り続けなさいと。
Keep praying without getting disappointed.
なぜならそれがいつどういう時かわからないからです。
Because we never know when is the exact time of the Father.
で、それを聞いた時にこのマリアさんはどうしたでしょうか。
What did Mary do?
ああなんだ時じゃないんだ。
Oh, it's not the time.
ああじゃあもういいや水でいいから我慢しようって言ったでしょうか。
She said, okay, that's that drink water then.
そうではないんですね。
No.
五節にこう書いてあります。
Verse five says.
手伝いの人たちにあの方が言われることは何でもしてあげてください。
The mother said to the servant, do whatever he tells you.
つまり。その瞬間にはその時でなかったかもしれないけど
Maybe it was not the point at that
moment. もうその時が来ていることを知っていたんです
But she knew that the time was coming.
ですからもういつでもできるように準備をしておきなさいということです
So she realized she needed to be prepared.
まあ全然話は違いますけども
Talking about something different.
今日のベビーシャワーのお知らせにもありましたね
Like a baby shower.
ベビーシャワーをするというお知らせがありました
We had the announcement of baby shower.
でもそれがいつかわからないという
But we don't know when.
ですから準備していなさいという
We need to be prepared.
そういう感じっていうとちょっと全然例え違いますね今思いついた例え話なんでねあんまり面白くないと思うんですけどもとにかくこのただもう時じゃないということで失望してただ怠けてたわけではありません。
The time was not yet come, but they were not just disappointed.
ですからもうそのための準備をするように言いつけたということです。
Instead, his mother said to the servants, "Do whatever he tells you."
ですからそれをしたときにどう何が起こったかと言いますと。
When she did the preparation, what happened?
まあ6節7節を見ればわかるんですけども
You can see in verse 6 and 7.
ね、イエス様が動き出したということですね。
Jesus started to move.
なんか随分早いと思いませんか
It's very fast.
私の理解ではだいたいこのね、まだ来ていません。そして言われることは何でもしなさい。そして水がめを水を満たしなさいだから多分5分ぐらいしか経ってないような気がするんですけども
When I read these verses, it seems like only 5 minutes passed.
なんでそんなに時間が早くなっちゃったんでしょうか
Why it happened so fast?
私の時がまだ来ていないって言われたらなんかあと少なくとも1時間ぐらいは後のような気がするんですけども
If Jesus declared my time has not yet come, maybe at least 1 hour should pass or something.
けれどももうすぐにイエス様が動き出したということで
But Jesus started to move so quickly.
なんで変わったんでしょうか
Why?
まあ理由は正確には分からないですけども
I don't know exactly why.
私が思うには
What I think.
マリアがそれを聞いて準備の動きに入ったからだと思います。
I believe when Mary heard that word, she started to prepare.
ですからこの時にマリアがただもうあなんだまだなんだということで何もしなかったらもっと遅れていたということです。
If Mary just heard that word and she did not do anything, then it might have been later.
これを聖書的に言えば何て言えるでしょうか
What it is called?
期待を持って待ち望むということです。
It is to wait with expectation.
私たちは期待を持っていなければなりません。
We need to have expectation.
期待するところに本当にそこに神様が働くからです。
Because when we have expectation, that's where God works.
もちろん必ずうまくいくとは限らないかもしれない。
It might not be always.
でも私は聖書の言葉で好きな言葉があります。
There is the word that I like in the Bible.
それは第一コリントの13章の言葉ですけども。
First Corinthians 13.
すべてを信じて。
Believe in everything.
すべてを耐えるということです。
And endure everything.
もうですから私たちに与えられている役割というのは信じることです。
Our role is to believe God.
もう神様を信じること。
Believe God.
期待感を持って待ち望むこと。
And wait with expectation.
そしてまあダメだったとしても。
And even if that doesn't happen.
まあ耐えればいいことです。
We can endure.
アーメン。でもそれは神の御心なんですから。
But、that is the will of God.
ですから祈りが答えてもそれは神の御心、神の
御心ですし。
祈りが答えられなくても
Even if the answer does not come,
それは神様の栄光だということです
That is also the glory of God.
そういうふうに考えると信仰生活のストレスがなくなります
Then we will not have stress in faith.
多くの人は祈りに答えられたか答えられなかったかでなんか信仰を測ろうとします
Many times we try to measure our faith according to the result.
でもそうではないということですね。
But that's not so.
でけれどもそういう信仰を持っている人であるならば、
But if you have that kind of faith,
祈りが聞かれるんですね。
Your prayer will be answered.
不思議なもんです。
It's wonderful. It's amazing.
ね、もう絶対聞かれなきゃもういやもう死にないっていうようなそういう信仰の人はあんまり聞かれないかもしれない。
If you have the faith, like, oh, if God doesn't answer this prayer now, I'm not going to believe.
もうすべてを信じてすべてを耐える信仰の人は、
if you have the attitude of believing all and endure all,
意外と早く祈りが答えられたりするんですね。
Prayers are answered more quickly.
アメン。ですからどうせ信じるなら信じましょう。
If you believe, let's believe.
私たちは信じるように作られています。
We are created to believe God.
アメン。そしてどのような準備をしたかと言いますと、
What kind of preparation did
ユダヤ人の清めのしきたりに従って水がめがあったということです。
There were water jars.
この、ユダヤ人のしきたりに従っていたということは、このイエス様もそのしきたりに従っていたということですね。
By the Jews for ceremonial washing.
これは習慣に従って、この手を洗う儀式というかしきたりですね。
There was a ceremony of washing hands.
食事前に手を洗うということです。
Before eating.
イエス様の、もそれをしていたということです。
Jesus did that too.
聖書を読むときに何かそのイエス様がユダヤの習慣をこの無視してたとか思う人がいるかもしれないけども。
Some people might have thought that Jesus was ignoring the tradition of the Jews.
実際はそうではありません。
But that's not so.
このイエス様もこのユダヤ人の習慣にのっとって生活していました。
Jesus was following the customs and tradition of the Jews.
例えば聖書の中でイエス様がよくパリサイ人と論争しているシーンがあります。
For example, there are parts that Jesus was arguing with the Pharisees.
まあ、パリサイ人を偽善者呼ばわりしているということですね。
And Jesus called the Pharisees
hypocrites. まあ、実際偽善者だったんですけども。
Actually, they were really hypocrites.
だけども、彼らの偽善的な部分を責めているのであって、彼らの生活を責めているわけではないということです。
But Jesus was criticizing the hypocrite part of their lives, but not their lifestyle.
実際信仰的にはイエス様もパリサイ派的な信仰でした。
Faith wise, Jesus had the Pharisee kind of faith.
皆さんパリサイ派をっていう言葉は現代では使われてないですけども、
We don't use that Pharisees
word as a word. 現代の言葉に訳するとどういう言葉か知ってますか？
It is when it is translated into the modern word.
正統派ユダヤ人です。
Pharisees are authentic Jews.
つまり正統的な信仰がパリサイ派だということで。
So if you have the authentic faith as Jews, that's Pharisees.
けれどもイエス様はパリサイ派を責めていました。
But Jesus was criticizing them.
それは偽善的な行いをしていたからです。
Because they were living like hypocrites.
例えば10分の1を正確に納めるけども。
They were, for example, they were giving tithe to God.
憐れみというものをおろそかにしているとか。
But they were despising the mercy.
安息の日は守るけども。
They kept Sabbath.
だけども命を大事にしていないという。
But they were not appreciating or taking care
of lives. つまり安息の日に癒したものを責めていたいパリサイ人をイエス様は責めました。
Jesus criticized Pharisees because they were judging the people who were healing on the Sabbath.
つまりイエス様は安息日なんて守らなくてもいいなんて言ったわけではありません。
Jesus did never say that we should never keep Sabbath.
だけどその本質を理解しなさいと言われました。
But Jesus said we need to understand and practice the essence.
ですからイエス様もこのその当時の習慣にのっとって生活していたということです。
That's why Jesus was living as Jews.
もう一つ例えを言うならば、
illustration.
まあ、イエス様がパリサイ人の家に招かれて食事に行ったときに、
Jesus was invited to have a meal at the house of Pharisee.
パリサイ人は弟子たちが手を洗わないで食べているのを見て、イエス様に文句を言ったんです。
When Pharisees saw the disciples of Jesus eating without washing hands,
ということはイエス様、パリサイ人はイエス様を責めたわけではありません。
Pharisees did not criticize.
イエス様、あなた手洗ってないでしょうと言ったわけではありません。
They did not tell Jesus you had not washed hands.
つまりイエス様は手を洗っていたということです。
Jesus washed hands.
そういうことが分かると聖書がもっと理解できると思います。
If we understand these things, we can understand the Bible better.
パウロもパリサイ人でした。
Paul was a Pharisee.
しかもパリサイ人のパリサイ人であることを彼が誇っていたけども、まあ、誇るのもやむを得ないから誇りましょうと言ってそういう話をしていましたけども。
He was a Pharisee of Pharisees, he said.
とにかくそういうことが分かると聖書が深く分かるということですね。
That may help us understand the Bible better.
そしてこの水がめですけども、
water jars.
この水瓶が6つあると書いてあります。
six water jars.
この6つというのは7つが完全数ですね。
seven is a perfect number.
でつまり6つということは不完全だったということです。
six means it was not perfect.
この足らなかったということです。
something lacking.
でそういった中でイエス様はどうされたんでしょうか。
what Jesus did was
この足らないこの水をブドウ酒に変えたということは
Changing the water into wine.
この水を入れる甕の数は変わらなかったけども
The number of water jars
しかし中身を変えられたんです。
But Jesus transformed what was inside.
私たちはこの救われた時に
When we get saved,
古い性質を持ってこの引きずっている部分があります。
The old nature,
少なくとも私たちの体は同じ肉体です。
At least we have the same physical bodies.
イエス様を信じた時に何か天から新しい体が与えられたという人いるでしょうか。
When you believe in Jesus, did you receive a heavenly bodies from Jesus?
もちろん病気が癒されたとかそういうことはあったと思います。
Well, you might have been healed miraculously.
私も救われる前はひどいアレルギーだったんですけども。
As for me, before I got saved, I had a terrible allergy.
薬を飲まなければなりませんでした。
I was medicated every day.
けれども救われた時に、
But when I got saved,
あれなんかもう薬いらないんじゃないかなと思ったんですね。
I felt like I don't need medicine anymore.
誰かにそう言われたわけではありません。
Nobody told me that.
なんか自分でそう思ったんです。
I thought of it.
いや、そうであるべきだと思ったんです。
And I thought I should not live with medicines.
で、薬飲むのやめたんです。
And I stopped taking medicine.
それたらでも平気だったんですね。
And I was fine.
もちろん今でも少し痒くなったりしますけども。
Still now, sometimes I get itchy.
けれども別に薬飲む必要はないということです。
But I don't have to take medicine anymore.
薬飲んでるうちは最初は効くんですけども。
When you take medicine, at first it might work.
だんだん効かなくなるんですね。
But later on, it
そうするともっと薬が必要になってきます。
Then you need more medicine.
でその時思ったんですね。
Then I thought,
これか今から10年経ったらどうなるんだろうか。
What's gonna happen 10 years from now?
でそういった中で救われ癒されたということです。
At that time, I got saved.
ですからこの救われたら肉体も少しは変わりますけども。
That's why when we get saved, sometimes the healing comes.
基本的には同じ肉体を持っています。
But basically, we have the same.Physical bodies.
じゃあ何が違うんでしょうか。
Then what's the difference?
それは神が私たちのうちに御霊を住まわせるということです。
God makes His Holy Spirit dwell in us.
つまりそれは神ご自身が私たちのうちに住むということです。
That means God Himself lives in us.
それが起こるときに何が起こってくるんでしょうか。
When that happens, what's going to happen?
私たちの魂の領域が変えられます。
Our soul is different.
それには少し時間かかる場合があります。
And it might take some time.
肉体はそのままですし、
Physical bodies are the same.
この霊は一瞬にして生まれるんですけども、新しくなるんですけど、
The spirit is renewed and reborn immediately.
けれどもその影響が魂に届くには少し時間かかります。
It takes a little while for the influence of the rebirth of the holy the spirit to touch the soul.
瞬間的に変えられます。
Some people change.
瞬間的に思いが新しくなります。
Some people change are changed instantly.
ある人はゆっくり変わります。
Some people it takes a while.
またある人はものすごくゆっくり変わります。
Some people it takes a long time.
けれども言えてることは、
But what can be said?
少しずつ必ず作り変えられていくということです。
Soul is transformed little by little but totally.
自分の古い性質ばかりを見てると全然自分は変わってないと思うかもしれないけども。
If you look at your old nature, you might not change at all.
確実に皆さんは変えられています。
But you are surely being transformed.
なぜなら全能の神の御霊聖霊が皆さんのうちに住んでるからです。
Because Almighty God, God's Spirit dwells in you.
Amen. Hallelujah.ですからこの本当にこの水がブドウ酒に変えられたというのは、
That's why the fact that the water is was transformed into
wine. これは本当にこの完全なる変革が起こったということです。
Is it shows that a perfect transformation happened.
しかもこの水というのは飲むための水じゃないですよね。
Water is not for drinking.
清めのしきたりのための水だったんです。
Water was for washing hands.
つまり飲むためですらなかった水が。
It was not even the water for drinking.
それがもう最高のブドウ酒になったということです。
This water was transformed into the high quality wine.
この宴会役の人が後で書いてますね。言いましたね。10節に。普通は初めに良いブドウ酒を出してみんなが飲んで酔っ払った時に悪いものを出すと。
And then the They said that usually everybody brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink.
しかしこの時に出された作られたワインというのは最高のワインだったんです。
This time, the wine was choice wine.
あの最後に出された最後のものが一番いいものだったと言っています。
And the wine served at the end was a choice wine.
聖書はこう書いています。
The Bible says.
後の栄光は先の栄光よりも素晴らしいものであると。
The glory of the latter glory is greater than the first glory.
皆さんは救われました。
You got saved.
皆さんは本当にクリスチャン生活の中にある神様の栄光を見たと思います。
You have seen the glory of God.
少なくとも救いを体験したと思います。
At least you received salvation.
そして奇跡を見たと思います。
And you have seen the miracles.
しかし後の栄光は先の栄光よりもさらに素晴らしいものです。
But the latter glory is greater than the first glory.
ですから神の働きというのを制限しないようにしましょう。
But let's not limit the work of God in
you. この程度とかそういうのではないんです。
And it never limit.
私たちの先にあるものは素晴らしいものです。
What is lying ahead of us is greater glory.
ハレルヤ。ですから本当に私たちは期待すべきです。
That's why we should have great expectation.
そして神様は私たちを招いています。
And God is inviting us.
神の働きの一部にするために招いています。
To be part of God's work.
多くの人はこの奇跡の傍観者です。
Many people are just spectators of the miracles.
ある人はあの奇跡が起こったことすら知りません。
Some people even have not noticed that the miracle happened.
ただブドウ酒を飲んでて、
they were just drinking.
あれなんかブドウ酒なくなったのかなと思ってたら、
they were wondering there was no more wine.
再び運ばれてきて、
and then again the wine was served.
飲んでみて、
and they drank.
あこっちの方が美味しいや。
And I said the better wine. Oh yeah.
ただそれだけなんですね。
That's all.
ただ楽しい人生を過ごしているとそれだけです。
They were just having a wonderful time.
そこにすごい奇跡と
wonderful miracle.
神の介入があって、
the intervention of God.
もう素晴らしい印が行われたのに、
signs of God.
ただ単に人生を楽しんでいるだけです。
They were just having fun in their lives.
私たちも生活もそういうところが時があるかもしれないですね。
Sometimes we may go through that.
すごい神様の奇跡を奇跡が起こっているのに、
Great miracle of God is happening.
それを見過ごしてしまうということですね。
But you just overlook it.
例えば交通事故なんて何秒かの違いで、ね、人が死んだり助かったりする場合があります。
And the traffic, for example, traffic accident. ね、it's like some people just nearly get killed.
ということは自分の知らないうちにあとね。3秒遅かったら実は車にぶつけられたとかそういうことも起こってくるわけです。
Sometimes you may experience like if you three seconds later you may have been hit by another car.
実はその瞬間にねぶつかりそうだから見つかりがやってきてねガーッとやってね他の車を押しのけて助かったということそういうこともあったかもしれないということで。
An angel might have intervened and then move your car to save you.
でもそういう場合はね私たちただ運転しててただ
just driving the car.
もう疲れたなでも不平不満を言いながら運転してて
just complaining.
家に着いた
I arrived home.
終わりってそういう人生の人もいるということです。
Without noticing the miracle of God.
しかし本当に私たちが心を開いているならば
If our hearts are open,
本当に神様が私たちの人生にものすごい奇跡を行ってくださっていることが分かるんです
We may understand God is doing great miracles in
この時その奇跡を見たのは誰だったんでしょうか
Who was there to witness the miracle of God?
9節を見るならば
Verse 9
水を汲んだ手伝いの者はどこからその水が来たかを知っていたと書いてあります
Those who served waterthey knew where the wine comes from.
それはつまり使える者たちです。
That means servants.
この神に使える者たちはそれを知っていたということです。
Those who serve God can understand and notice what God is doing.
皆さん、これが神に使えることの特権だということです。
That is a privilege of serving God.
ただ単に普通の生活だと思っていたら。
If you think you're just living a normal life,
神様がすごい介入を行ってくださっていて、それを体験するということです。
God intervenes in your life in a tremendous way, and you experience the glory of God and the miracles of God.
ただ私たちが奇跡を見ているだけのものであるならば、
If we are just looking at the miracles,
実は奇跡だけを見ている人というのはあれですね、ちょっと信仰生活がただ その打ち上げ花火のようになってしまいます。
If you are just looking at the miracles of God, your faith is just like fireworks.
なぜなら神の御心に触れていないからです。
Because you are not touching the heart of God.
ただ祝福を受けているだけです。
Because you're just receiving the blessings.
もちろんその時には瞬間には喜ぶでしょう。
You rejoice at that moment.
ハレルヤしよう、感謝します。
Hallelujah, thank you, God.
だけどもそれだけで終わってしまいます。
And then that's over.
だけど私たちはこの神の御心に触れるべきです。
But we should touch the will of God.
このイスラエルの民もこのエジプトから出てきたときに、
When the people of Israel, when they come out of Egypt,
たくさんの奇跡を見ました。
They saw many miracles.
そのことについて詩編の103編に書いてるんですけども、
Psalm 103.
みんな同じようにこの奇跡を体験しましたけども、
They all experienced the miracles of God.
詩編103編の7節ですね。
Verse
7こう書いてあります。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。イスラエルの民は神の御業を見ました。
The people of IsraelSaw the works of God.
奇跡を見たんですね。
They saw the miracles of God.
もう毎日が実は奇跡の連続でした。
Every day was a sequence of a series of miracles.
水がないといえば、ね、荒野で水が湧き出ました。
When they said there was no water and the water came out in the desert.
食べ物のマナは天から降ってくるんですね。
Manna fell from heaven.
毎日奇跡を見ていたんですね。で、神がすごい人だってことは分かっていたんです。
They knew God is a great God.
でもただそれで終わっていたんです。
But that was all.
なぜならばその神の御心の深い部分に触れていなかったからです。
Because they did not touch the heart of God.
しかし神はモーセに対して何を示されたんでしょうか。
But what God showed Moses.
道を示されたんです。
God showed his ways.
その奇跡にどういう意味があるかを示されたんです。
God showed the meanings of miracles.
そこに深い意味があることをモーセは知っていたんです。
Moses understood there was a deep meaning.
イスラエルの民は毎日ただ食べ物があるので、ああハレルヤ、食べ物がある、生き延びれる、やった、それだけで終わりました。
The people of Israel were just receiving food and oh yes, and then they just Live day by day.
しかし神の道を学ぶ、知るとはどういうことなんでしょうか。
What does it mean to know the ways of God?
この天からマナが降るということは、
When the meaning of the manna falling from heaven,
神様が日々私たちを養ってくださっていることを学んだということです。
And through that, Moses understood God provides for his people.
私たちは神を必要としているという。
We need God.
そして必要なだけ与えるということ。
And God gives us what we need.
このマタイの4章4節にこういう言葉があります。
In the Gospel of Matthew 4:4,
人はパンのみで生きるのではない。
Man does not live by bread alone.
神の口から、しかし神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると。
But by the word of God that comes out of his mouth.
つまり同じように天から降ったマナを食べている人たちでも、
In the people who are eating manna from heavens.
ある人は、人はマナによって生きる、それしか学ばなかったんです。
Some people only learn, they live by manna.
マナがあるから私たちは生きていける、はい、それだけ。
They can survive with the manna that comes from heaven.
しかし神の道を知る者にとっては、
But for those who know and understand the ways of God,
そのマナが神の口から出る一つ一つの言葉によって私たちは生きるんだということを象徴していることを理解したんです。
They understood that manna represents that God provides And nourishes for his people.
この2つには大きな違いがあります。
There is a big difference between
two. 体験している奇跡は同じなんです。
They experience the same miracle.
でもある人はただ生き延びているだけです。
But some people just survive with the miracle.
しかしある人はこの神の深い奥義を知ることができるんです。
But some people learn the mystery of God.
皆さんどちらの人生がいいでしょうか。
Which life do you want to choose?
せっかく救われたんですから。
You are saved.
せっかくクリスチャンと呼ばれている存在になったわけですから。
You are Christians.
この神の深い奥義を知っていきましょう。
Let's get to know the mystery and the revelation of God.
いずれにしても神様は皆さんを助けるでしょう。
In any ways, God helps you.
神はその愛する者を見捨てるようなことはないからです。
God will never desert his
loved people. でも、かろうじて生きているだけの人生であってはなりません。
But we should never live day by day just surviving.
神様は信じているけども不平不満の人生であってはならないんです。
We should not be complaining about our lives.
そうではなくて、このモーセに、神がモーセに道を示したように。
But just as God showed his ways to Moses,
私たちもこの道を知るものであるべきです。
But we should be the people
そうするならもうクリスチャンの生活がもう全然違います。
Our Christian life will be totally different.
このメッセージは今日のメッセージ皆さんのね本当に受け止めることができるならば革新的な変化を与えます。
We can receive this message today that will change your life dramatically.
Amen. ではお祈りします。
Let's pray.
ハレルヤ。ベト、アラバンサ。ではお祈りします。
Let's pray.
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
あなたは最後に良いものを準備されていると聖書は書いてあります。
You keep the best until the end.
どうぞ私たちがそれを本当にはっきりと理解できますように助けてください。
Help us to understand that.
またただ奇跡を見るものだけにしないでください。
Help us not to just be the spectators of miracles.
そうではなくて印を見るものとしてください。
Help us, Lord, to see the signs of
God. 印の意味は神が確かにそこにいて働かれているという意味です。
The signs of God mean that God is truly there and He's working.
奇跡はただ普通でないことが起こるだけのことです。
Miracle is just the events of external ordinary things.
ただ祝福を受けてそれだけで終わるものにしないでください。
We just don't want to be the people to receive the blessings.
私たちが印を見ることができますように。
Help us to see your signs.
またあなたのそばにいることができますように。
Help us, Lord, to be close to you.
あなたの御業をはっきりと見ることができますように助けてください。
Help us, Lord, to see what you are doing clearly.
そしてまだ神の時が来ていないからといって諦めることがないように。
Help us not to give up because your time is not yet come.
私たちのすべきことを果たしていくものとしてください。
Help us, Lord, to fulfill what we have to do.
ちょうどマリアがその準備をしたようにです。
Just like Mary was doing the preparation.
私たちをマリアのようにしてください。
Help us to be like Mary.
そしてあなたが速やかに働いてください。
And please, Lord, do your work quickly.
ハレルヤ、あなたの特別な恵みを感謝いたします。
Thank you, God, for your special grace upon
our lives. 今日御言葉を通じて私たちは新しくしてくださったことを感謝いたします。
Thank you, Lord, for renewing our lives through the Word of God.
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, God.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In the name